ライターの長田杏奈です。寒いですね。私は結構冷えやすいので、寒さ対策でできることは結構やってると思うんですけど、それでもめっちゃ寒いっていうのがあって、で友達のグループラインで寒いみたいな、どうしようみたいな話になってた時に、ある方が布団乾燥機を追って布団を温めると幸せになれるよって教えてくれて、で布団乾燥機はジメジメした季節に使うイメージがあったんですけど、ちょっとうちにあったんで出してきて、今その温まった布団に入ってめちゃ幸せな気持ちでお話ししております。ね、すごい犬もめちゃ喜んでて、多分久しぶりに寝息、今日はそうでもないかな、聞こえると思います。という感じでお届けしております。で今日は今日といってももう結構ギリギリかな、もうすぐ10時半か、まだ今日だな。今日は結構新色の、みんなが楽しみにしているようなブランドの新色が結構発売されましたよね。なんで、その新色の話をしたいと思います。まずこれいきましょう。1月8日金曜日発売、今日発売の2021年春新色で、まずはね、スックの、紫雲の向こうに春が、秋は夕暮れ冬は勤めて、ということで、でそのやがて来る春、その便もまた朝にあると日本の人は歌ってきました。春の朝ようやく知らむ知恵線、これあれだね、紫立ちたる雲の細くたなびきたる、枕の草子ですね、清少納言の、その辺からどうもインスピレーションを得たんですね。スックの色は朝の色ということで、光の粒を内に潜めた自然そのもののアースカラーやペールカラーが穏やかに自分らしくありたいという意思にを静かに彩りますだそうです。はい、これですね。はあ、春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫立ちたる雲の細くたなびきたる的な感じですね。分かってるかな。なんか冒険せずとも新しいという、スックシグニチャーカラーアイズが、生まれ変わりますね。生まれ変わります、新色か、新色6種限定色1種で、なんかやっぱりスックのアイシャドウは毎シーズンみんなをざわつかせる人気の、なんか密着する粉質もいいし、なんか色も使いやすくて、で今回は品のいいベーシックにこだわる大人の贅を表現、品の良さとモードを兼ね備えた新しいアイシャドウパレットです、ということで、なんか私の受けた印象だと、本当にワンストローク、適当に指でもチップでもブラシでも適当に塗っただけで、勝手になんか穏やかな陰影と、あと塗ってみたい色があるけれども、うまく馴染むか似合うか自信がないっていう人はスックで、はい、スックから入れば、まあ、なんか似合うだろう、どうやっても似合うだろうっていう風に思えるような、ね、シームレスでなんか 濁りのない色で、すごい大人のまぶたにもしとっと馴染む感じですね。で、色がいろいろあるんですけれども、なんかね、公式サイトでランキング見たんですよね。私どうだったかな、今検索してみますね。ピッピッピッ、これかな。そう、これに伴って販売終了商品もあるっていうのがざわついてたんでしたっけ。これだな。どうやって見るんだろう。どこかに人気カラーがまとまってた気がするけど、ウェブで見ないとダメなのかな。ウェブで見ないとダメなのかも。確か、思い出せない。でもピンクっぽい色、オレンジっぽい色、私が一番好きな色っていう順番だった気がします。というわけで、全部で6色あるんですけど、今日は3色紹介したいと思います。04番スミナデシコ、チャームピンクとサーモンピンク、艶やかで気品あるノーブルピンクのパレットっていうことで、なんかやっぱりこの2021年春はすごくピンクが、あのちょっとなんだろう、ひねりのあるちょっとくすみのあるピンクが、あのメイクでも洋服でもたくさん出てきていて、なんかおしゃれ男子とかもピンクめちゃ着てるなっていうイメージがあるんですけど、で04の純なでしこは、だからそのピンク、でもピンクとか私塗るかなみたいな感じの人にがピンクを塗るときに、このスックの、シグニチャーカラーアイズの04スミナデシコを塗ればいいんじゃないかなと思います。で、02のヨウコウ色、日だまりの日に香りの色ですね。で、オレンジコーラルとトープで、ちょっとぬくもり感のある、で、黄身ブラウンとコーラルがかったオレンジの組み合わせで、なんかこう、なんだろう、イエベとかブルベとか気にする人にとっては、もうイエベとしてはもう王道プラスちょっとシャレ感、今年のシャレ感をベーシックな中に溶け込ませたみたいな使いやすそうな色ですね。で、本当にパールが上手なんですよね。だから本当、あの目にいいって、まぶたにいいって塗るだけで、そのなんだろう、彫りがつきすぎるとなんか、なんだろう、疲れて見えるけど、なんかいい感じのなんか彫りが出るんですよね、目元に。すごく上手だなって思います。目元のコンディションもよく見えるなって、パウダーなのに思います。で、私が一番好きな色は101の春雲ですね。だってこの春雲っていう色からというか名前からして、今回の紫出したる雲の細くたなびきたるじゃないですか。限定色なんですけど、これは、クラウドパープル×サンソリッドオレンジ、これが清少納言カラーですね。春の朝にたなびく雲のような濃淡の紫と、日だまりのように暖かなオレンジ、まばゆい光が差す春そのものを表現したフレッシュでモード感ある目元に。これはやっぱりこういうコロナ禍でポイントメイクがそんなに盛り上がってないかもしれない中で、よくぞこのちょっとひねった冒険のカラーを作ってくれました、ありがとうございますという気持ちの、すごくなんだろうな、馴染むとか馴染まないとかで、なんていうか、似合うとか似合わないとか、そういう次元を超越して、この色の組み合わせ、この質感、このなんでしょうね、なんかこのエッセンスを製品化してくれて誠にありがとうございますという気持ちが湧いてくる、なんか見ただけでセンスっていう感じの春雲ですね。で、なんか私プレスとして 普通の新色もらったりするんですけど、この春雲はいただいた中にはなくって、これはね自分でね今日フラゲしましたよ。はい、楽しみです。もうね塗るのも嬉しいけど見るのでも嬉しいっていう趣味の領域なんですね。はい、なんで、スックの新色はやっぱりこのシグニチャーカラーアイズの3色すごく良かったなって思います。アイライナーのグレーがあったりするのも面白いかなって思ったけど、なんか私が塗るとちょっと本当黒、もう少し淡かったら私は似合ったかもっていう感じでした。私の話ですいません。そして、次アディクションですね。アディクションはザ・モーニングデュー、あれですね、朝露ですね。なんかこう冷たい空気に頬と唇がほんのり染まるという、これメッセージ性があります。たとえ現実がどんなに複雑でも、幻のようなひとときの中では本当の自分らしさを取り戻せるものだから、この春はもう一度ありのままの自分を呼び覚ましてだって。で、結構色が多いです。1,2,3,4,5,6,7,8,9、アディクションリップオイルプランパーの3000円のものが、9色出ています。で、手持ちの口紅とレイヤリングしてもいいし、あとは、ちょっとなんかぷっくりした感じになるので、そのままトリートメント的に塗ってもいいしっていう、結構配合成分オイルが頑張ってるなっていう感じのもので、で、まあなんていうか、プランプリップとかオイルリップとか結構もう使ってきてるんで、どんなもんじゃろうと思って塗ってみたんですけど、まあさすがに可愛かったですね。なんだろう、プランプアップ感にコビがないんですよ。なんかその朝露のみずみずしい清潔なツヤウィズモードって感じなんですよ。で、そんなにね、でも色で、色は本当にニュアンス程度なので、私はどの色が良かったかな、ちょっと見てみます。これ結構好きだった。007のクリアなワインレッド。自分のスクシビルより少しこうなんていうか深みが出る、でプルンとするみたいな感じの好きでした。あと意外なところで、なんかプランプリップ結構使ってきたけれども、この004番のユールビーっていう大小のパールがきらめくクリアピンクっていうのが結構なんだろう、まあ、ラメ、パールって書いてあるけど、私にはちっちゃなラメに見えました。結構遊んでる、今私遊んでる、ラメで遊んでるっていう感じがして、すごいちょっとスパイスが効いて楽しかったです。なんかザラザラしたものじゃなくて、偏光のきらめきで、なんかクリアの中に偏光のきらめきがあって、それが清潔であるっていうのはすごく面白いなと思いました。チークも可愛かったですけどね。あと、このザ・アイシャドウの新色、あ、じゃない、限定色ですね。限定色が出てて、で、すごいデリケートなペタルカラーもあるし、ちょっとコソコソしちゃってるんですけど、この、パールと、スパークルは可愛かったな。アディクションザアイシャドウパール 102P ディジースペル、繊細なブルーパールが輝くブラウン。なんかなんだろう、なんかこういうこと言っていいか分かんないけど、なんかマックとかが作りそうだけど、それをもっと繊細にニュアンシーにしたっていうなんか感じ。そう、なんかブラウンなん、ちょっと青みのトープっぽいブラウンなんだけど、 なんかキラキラとブルーのパールがきらめいているのがすごいおしゃれっていう感じですね。うん、あとスパークルで 101SP オンリーフーリングっていうのがあって、ゴールドパールがきらめくコーラルイエロー、なんかちょっと目元のこの、あーでも本当にラメラメだな、これはちょっとそうだな、これはちょっと、うん、やっぱり 102P ディジースペルがいいかな。なんかクリームのモーブとかも可愛かったです。はい、こんな感じで、なんかまあマスクだからね、マスクだからねって思うけど、あのお家にいる時にちょっとトリートメント効果のあるプランプオイルを塗るの可愛いなと思いました。はい、がアディクションでしょ。はい、次はですねシャネルです。シャネルのスプリングサマーコレクションはクリエイターのルチアピカがフルール、花のことですね、からインスピレーションを得て作った明るくポジティブなムードの春新色っていう、確かに明るくポジティブなムードですね。で普通にいろいろ可愛いんだけど、やっぱりあの何でしょう、片押しアイテムとかあのコレクション欲がある人はフルール・ドゥ・プランタン特別限定品のハイライターとチークカラーのセットっていうのが、一番スターアイテムなのかなって思うんですけど、これなんかすごい書類をめっちゃ見ています。フルール・ドゥ・プランタンが、今日限定発売で8000円の、何でしょう、上限の月と下限の月が一緒に入ってるみたいな感じで丸く入ってて、半分が、サテンピーチでちょっとなんかゴールドっぽいハイライターと、あとはピンクコーラルのチークがパウダーチークが入ってて、ちょっとお花の型押しがしてある大変に見栄えのいいアイテムなんですけど、でやっぱりこの塗った時の、パール感とか、この春結構パール感のあるチークが出てるなと思って、このなんかシャネルのパールはすごく上品で繊細なパールなんで、なんか大人がちょっとそのパールの繊細なきらめきの乗ったちょっと上気感っていうか多幸感、幸せ感のあるヘルシー感もあるなんかチークを塗るにはすごくいいんじゃないかなって思いました。まあ本当にマスクでも塗って嬉しいっていう感じのねチークです。ちょっとくしゃみが出ます。あら、であとは、限定色で、メタリックなコッパーブラウンの、マスカラル・ボリューム・ドゥ・シャネルの、120番メタル・テグラコッタっていうのが出るんですけど、なんか今年この春ちょっとコーラルとかピンクとかちょっと優しい色味が多いので、まあ、春なのもありますペールトーンとかが多いので、なんかこのくらい抜けのあるただのちょっとブラウンじゃなくて、ちょっとメタリックなコッパーが入ってることでより色に軽さが出て、でもちょっとボリュームのある仕上がりの、色は軽いけど、ボリュームのある仕上がりのっていうので、ちょっといいなって思いました。そう、あとルージュアリュールラックも、私この間シュー上村が孤高のメタリックとか言ってたんですけど、シューほどじゃないですけど、シャネルのルージュアリュールラックの77番ダークブロッサムもちょっとすごく繊細なメタリックなラズベリー色で、なんか塗ると顔が締まってちょっとかっこいいなって思いました。そんなところかな、シャネルさん。 なんかいろいろあるけど、すごく惹かれたものだけちょっとピックアップしてお届けしております。あともう1月4日発売だったので、発売は過ぎてるというかね、もう過ぎてるんですけど、 RMK はベージュがすごいナチュラルなベージュ、ブルーミングインザシティというテーマでナチュラルなベージュのコレクションがあって、で、まあ、アイシャドウもすごい人気なんですけど、私が中でもすごくいいなって思ったのは、よいしょ、パールの入ったちょっとこう、なんだろう、顔が光の加減でちょっとなんかおしゃれしてる、ほっぺにおしゃれしてるっていうのが分かるパール感、光感ですね。なんかその面白み、2色のハイライトとチークの合わせの面白みのあるチークというので、RMK のザ・ベージュ・ライブラリーブラッシュ量、各4400円で4種類あるんですけど、なんかすごい、なんだろう、ポップにとかにはならないけれども、大人な感じではあるんだけれども、なんか立体感と遊び心が引き立つという感じで、すごくおすすめです。私がいいなって思ったのは、03エキゾチックアーモンドベージュにピンクやゴールドの偏光パールがきらめき、ヘルシーな中にもエキゾチックな雰囲気漂う仕上がりに、ブロンザー使いにもおすすめと、02ワンダラス、ローストベージュにピンクやオレンジの偏光パールが繊細に溶け込んで大人っぽい表情にという、でも本当これこのシリーズどれも可愛いけど、01とかも穏やかで可愛いし、このチークは結構ね、そうマスクで隠れたら寂しいけど、もうなんか個人の満足としてはすごい嬉しいんじゃないかなって思います。そんなところかな。はい、そんなところでした。なんかね、またちょっとなんだっけ、緊急事態宣言も発令されましたし、なんか前回の緊急事態宣言の時とかはなんかまた違う切迫感、なんかいやいやこのくらい動けるだろうっていう風に、なんか社会になんか暗黙の了解を突きつけられつつも、状況は前よりも良くない状況になっている中で、なんか個人のがいろんな判断したり我慢したり、あとはやっぱり長引いているので苦境に立たされちゃってコスメどころじゃないよみたいな人もたくさんいると思うんですけど、そうね、なんかね、それでなんだろう、なんか私はちょっと心が落ち着かない時はどっちかっていうと、その以前紹介したアプリに記録したりとか、最近はなんか前に超いい日記帳を買ったけど、その日記をつける仕事が終わったら放置してたのをまたつけようかなって思って、割とこう自問自答で自己分析系が多いんですけど、本当に辛くなったら試してみたいなって思っているサービスがあって、コトリーっていう、サービスで cotree.co コトリコかな、コトリーでいいのか、コトリーです。はい、でそのコトリーという、コトリーで検索してほしいんですけど、コトリー cotree の会社で新型コロナメンタルサポートプログラムっていうのをやっていて、で
なんかこう企業とか個人のなんか支援者と連帯してオンラインカウンセリングを無償でお届けしていますっていうのがあって、これ前を言おうとしたやつだ。一つが、一般向けプログラム、条件はなくどなたにでもカウンセリングをご利用いただけますっていう、なんか村上財団がサポートしているプログラムで、なんか8000円が無料になるっていうことでいいのかな。で、なんか話すカウンセリングと書くカウンセリングがあって、8000円だと書くカウンセリングを2週間それか話すカウンセリングを 1回使えるんですって。そうっていうので、あとなんだ、もっと個別サービス向け条件を満たした方がご利用いただけるプログラムですっていうのがあって、医療従事者向け、これは複数の支援者からの提供で無料で使える、医療従事者の方は使える。で、あとはまあいっか読んでくれっていう感じなんですけど、なんかコロナに関する内容じゃなくても大丈夫で、子育てのこと、仕事のこと、対人関係のこと、体のことなど様々な悩みをオンラインで、相談できるっていうので、なんかオンラインでそのカウンセリングが受けられて、ただそのカウンセラーの人との相性ってすごく大事なんですけど、お試しできる無料の、特殊化による無料の提供があるので、本当に辛いっていう人はいろんな相談窓口もありますけど、結構オンライン、こういうポッドキャストとか聞いてくれてる人はなんかネットでできたらすごい気が楽だったりするのかなと思って、ちょっとおすすめしてみました。なんか例えば私がすごく尊敬している、すごく人に優しいメイクをする元キッカの吉川康夫さんとか、あとファブファイブの、みんなですけど、私が一番推しメンのジョナさんとか、みんな人にすごく優しい言葉が言える人たちが結構アメリカの文化ではあるんですけど、カウンセリングを受けて いるっていうか、なんかもっとカウンセリングが日常なんですよね。そう、なんかなんで日本だとカウンセリング敷居高いみたいな感じはあると思うんですけど、私が尊敬している人が結構ジムに行って体を調整するとか、なんか運動するみたいな、なんかそういう習慣の一つとして、カウンセリング受けてる人がいたりするので、そうだから本当に大人になるとなんかこれ相談しようがないなみたいな悩みとか結構増えてくると思うんですけど、なんかね、逆に知らない人で話聞く仕事の人に相談した方が、その人をこう反射板みたいにして、なんか壁打ちみたいにしてって言ったら人に失礼かもしれないけど、そういう風に話していくうちにほぐれたり、なんか突破口が見つかったり、気が楽になったりすることもあると思うので、でなんかまだまだ自分がなんか本当やばくなったら使おうと思ってて、まだ自分が試してないサービスを進めて申し訳ないんですけど、なんか私が SNS でウォッチっていうかフォローしてる人で何人か使った人がいるなって
ていう風のを見てた、見てで悪くなさそうだなって見てたんで、はい、気になる人、助けて、助けてっぽい風になって不安な人はぜひ、アクセスしてみたらいいんじゃないかなと思います。というわけで、1月8日発売の新色プラス RMK の中から、推しコスメを紹介してみました。あと、一つ連絡事項で、性暴力被害者のためのワンストップ支援センターの、ステッカーを作ったんですよね。で作って配ったら、それを、DV 被害者のドメスティックバイオレンスの被害者の相談窓口の人にくださいって言われて、それでじゃあ、DV 相談ナビダイヤルっていう、番号があるんですよね。でその番号の短縮ダイヤルもステッカーも作りましょうって作りましょうっていうか作ろうっていうことにね、マッカさんっていう友達となって、でもう発注してそろそろ届く頃だと思うんですけど、なんだろう、そのね、DV の相談窓口をやっている人が言うにはですね、やっぱりなかなか辛い思いをしていても、なかなかなんか人に誰にも相談できなかったり、あとは、DV っていうと殴るとか蹴るとか、あれこの話は私前もしたな、そうでもそうそうっていうね、殴るとか蹴るとかっていう風に思ってしまって、すごい経済的 DV とか暴言投げつけられるみたいな時に、気づかないというか DV と思わなくて、助けてが言えない、 SOS が出せないっていう人がいるよ、いるんだっていう話を聞きまして、で、その DV 相談ナビダイヤルの、ステッカーにつけるちっちゃなリーフレット、オリフォン形式という紙を1枚 A4 の紙1枚を真ん中で切ってペラペラペラペラ折ると本の形になるちっちゃいリーフレットを作ったんです。でそれはオンラインで私が Google のフォルダに上げてアップしてあるんで、どなたでも自由にダウンロードしたり、プリンターダウンロードしてプリントアウトできるようになっているので、インスタにQR コードを上げてあるのと、あと、このポッドキャストなんかなんかコスメと連動した、ニュースレターなんかなんか通信、これはツイッターとか、インスタの、プロフィールのところのリンクにアドレス載せてるんですけど、なんかなんか通信のを購読してくださってる方にはそこにリンクを貼って説明も書いておくんで、ぜひ見ていただければと思います。始めたニュースレター始めた時はポッドキャスト録音したらすぐメールニュース送らなきゃって思ってた時もあったんですけど、時もあったって1回だけなんですけど、だけどなんかすぐっていうのは結構大変なんで、ちょっと時間差あると思うんですけど、あとで紹介した製品の内容とか、あとコトリのリンクと、あと DV 相談ナビダイヤルの非公式リーフレットのリンクをメールで送りますので、はい、ぜひよろしくお願いします。ではなかなか穏やかならぬ年明けですが、きっといろんなことがいい方に変わるんじゃないかなということを信じて、それぞれの場所で、適当に楽しく、でも大変なこともあったら相談して、健やかにお過ごしいただければと思います。ではさようなら、さようなら。